報道されない世界がある。グローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ。バージル・ホッキンスです。
岩根あずさです。
今回のポッドキャストのテーマは南スーダンのメディア問題です。
はい、南スーダンという国なんですけども、国連加盟でいうと世界で最も若い国です。2011年にスーダンから独立して、その後国連に加盟しています。このスーダンからの独立の過程でも紛争が起こったり、独立後も紛争が引き続き起こっていて、いろいろな課題を抱えている国でもあります。
はい、まあ、そういった南スーダンの歴史だとか紛争状況については少しは触れるんですけれども、今回のメインテーマになるのがメディアなんです。で、覚えていらっしゃるリスナーもいるかもしれないんですけれども、約1年前に国連ラジオに関するポッドキャストを配信してるんですね。で、その中に国連が南スーダンで作っているラジオ局、ラジオミラヤっていうラジオ局について話をしてたんですけれども、その時に少し南スーダンの情勢だとかメディアの話は出ているんですね。ただ今回はその地元のメディアにフォーカスしたいと思います。で、その中にメディアと政府がどう対立しているのかだとか、検閲問題だとか、そういった問題を取り上げたいと思います。で、実は先月私はまた南スーダンに行ってきたので、その時にまあ見てきたエピソードだとか、そういうような話も含めて皆さんにご紹介したいと思います。
今回のポッドキャストは、まずはじめに南スーダンとそのメディアについて、2つ目に検閲問題について、そして最後に改善への道のりという3つの視点からお送りします。ではまずはじめに南スーダンとそのメディアについて見ていきましょう。
はい、冒頭にもありましたが、南スーダンという国はスーダンから独立した国ですね。で、独立する前は、まあ、スーダンという大きな国が実質的にはイギリスの植民地だったんですね。で、植民地当時からもスーダンとその南部の方が別々に統治されている部分がありました。というのも、さまざまな意味でのアイデンティティにおける差があったからなんですね。南部の方はサハラ以南アフリカに文化的にも言語的にも近くて、宗教は主にキリスト教徒だったんですね。で、北部の方はどちらかというと北部アフリカ、あるいはアラブの世界に近くて、アラビア語が主に使われていたし、宗教はイスラム教徒の人が多かったと。で、統治されている中でイギリスは北部を優先したり、南部が阻害されるというような状況だったんですね。で、独立する前に別々で統治してたはずのこのスーダンにおいて、一つとして統治していきましょうって方針が変わって、かなり大きな問題にはなったんですね。まあ、でも全体的にスーダンっていう大きな国が独立する前からも、その後も北部に比べて南部の方の開発が遅れるっていう状況が続いていました。
はい、一つの国の中でやはりそれだけ格差が出てきてしまうと、まあ、いろいろな問題も付随して起こっていきやすくなるんですけども、スーダンの場合は1955年から1972年までの間、主に南部から自治を求める声が上がって、それが紛争という形で現れてしまいました。その後1983年に入ると、南部からの不満の声というのが再び上がってきて、それが独立を求める声とつながって独立戦争が始まります。この戦争が2005年まで続いて和平合意がなされました。ただ和平合意がなされたから、じゃあすぐに独立というふうにはならなくてですね、一旦 まあ、冷却期間というか少し期間を置きましょうということで、2011年に住民投票を行って、そこでの結果で独立を決めるという流れになりました。実際に2011年に住民投票がなされた結果、独立賛成多数ということで、南スーダンがスーダンから独立するという流れでした。
はい、まあ、当時はものすごいお祝いのムードが広まっていて、やっと独立できたんだっていう感じだったんですけれども、独立割とすぐからいろんな問題が浮上してきます。まあ、独立戦争の時にも南部でも派閥に分かれたりしてて、どういうふうに戦争を進めるかに関する方針で対立があったりっていうのはあったんですけれども、独立後もその対立が激化していきます。で、特に大統領と副大統領とそれぞれの支持者の対立が主な紛争の軸になっていきました。まあ、もちろん文化的な民族的な言語的ないろんな側面はあったんですけれども、やっぱり一番大きかったのがその国のトップをめぐる権力闘争だとは言えるとは思います。で、そんな中で独立して2年ぐらいしか経ってない時に南部の方で紛争が勃発します。で、いろいろと停戦があったり話し合いがあったりする中で、ようやく2018年に和平合意ができました。で、そこから統一政府に持っていきましょうといろいろと議論を重ね、ようやく2020年に統一政府ができて、これでまず落ち着いたというような結果になります。
はい。とはいえ、すべての問題が解決したというわけでもなくて、まだまだ国の中にいろいろな課題が残っています。その一つが、南スーダンという国が経済的に石油の富に頼ってしまっている国であるということです。国の財源が石油というところに偏っていって、権力を握る人がこの富を握ってしまっているという状態になっています。そういうこともあって、現状中央政府が石油による富を大きくコントロールできる立場にあります。これうまくコントロールしていろんな人に恩恵が分配されるようになっていたらいいんですけども、残念ながら腐敗につながりやすかったり、人々の対立にもつながっているという現状です。そしてこれが地方のコミュニティ同士での対立にもつながってしまったりしていて、国と市民、さらには市民と市民の間という対立もできてしまっています。
まあ、このように非常に複雑な状況ではあるんですけれども、全体的に言えるのは、南スーダンでは非常に不安定な状況が続いています。で、今年一つ大きな不安要素がありまして、それは総選挙なんです。独立してから総選挙を実は行えていないんですよね。で、2018年の和平合意の時に2023年に選挙をやりましょうというふうに合意は取れたんですけれども、それが2023年中に実施することができず、まあ、両側の合意でじゃあ延期しましょうと。で、今度は2024年12月に実施することになっています。まあ、最近までそれをさらに延長する必要があるんじゃないかと、準備状況からするとそういう話もあるんですけれども、一応現時点では今年12月に実施する予定となっています。
はい。このように国が紛争だったり権力との対立だったり選挙っていう大きく揺れる要素がたくさんある中で、今現状どうなっているのかということを伝えていくメディアが非常に重要な役割を果たしていくのかなと思うんですけども、南スーダンの場合は長く紛争を経験したということもありますし、貧困も蔓延している、インフラの開発も追いついていないというところもあって、メディアが発達していく環境、土壌というのがなかなか整わない時期が長く続きました。
まあ、メディアの開発は確かに困難ではあるんですけれども、その中でもメディアっていうものが実際できてきてますし、まあ、ニュースも発信してるんですね。 で、その中でやっぱりラジオの存在が、ラジオによるリーチですね、これがダントツ大きいんですよね。新聞はあるのはあるんですけれども、まあ、識字率がちょっと低いっていう問題もありますし、貧困で普通に毎日新聞買おうかとなかなかそこまではいかないっていう状況もありますし、まあそれより無料で気軽に聞けるラジオっていうのが一番人気が高いんですね。少し前の統計ですけれども、南スーダンで 83% の人のニュースの入手はラジオによるものだというふうにされています。で、ラジオの中でも特に国連ラジオですね、ラジオミラヤっていうラジオ局が国のいろんなところにアンテナを立てて国の大半に届けてるっていう状況ですね。このラジオミラヤについてはその約1年前のポッドキャストでいろいろ話をしてますので、ぜひお聞きください。
はい、ラジオが非常に重要で、それ以外のメディアが発達しづらい環境があるとはゆえ、もちろんテレビも新聞もあることはあります。ただ例えば新聞の場合だと、先ほどもあった識字率だったり新聞を買うっていうこと自体が難しいことに加えて、新聞を印刷してそれを全国に届けるには道路のインフラが整ってなければいけません。ただこのインフラも紛争の問題があったりして、なかなか整っていないという状態もありますし、そもそも紙に印刷するためのコストの問題、それを全国に配布するためにトラックに載せたりしたらガソリン代がかかるとかっていうところでも非常にコストがかかる媒体でもあります。そういったこともあって、南スーダンでは新聞社が首都に集中していて、おおよそ5つくらいの新聞が英語とアラビア語で情報発信を行っています。
では続きまして、検閲問題について話をしましょう。
南スーダンでは政府とメディアの関係が非常に緊張感のある関係と言ってもいいかもしれないんですけども、メディアからすると何でも自由に報道できるという状態ではありません。国境なき記者団が発表している報道の自由度ランキングでは、南スーダンは118位にランキングされていて、いろいろな制約だったりとか検閲なんかがありながらメディアは報道をしているという状況です。
そして中央政府レベルでの対立があると、ましてや武力紛争があるっていうこともあって、やっぱり政府は他の勢力に対して有利な立場をどうしても保ちたくて、その中でも情報までをコントロールしたいと、そういう思惑があるというふうに言えるので、なおさらその報道の自由が難しいという状態ですよね。
はい、政府からしてもやっぱり自分たちにとって不利な情報が世の中に出ないようにしたいっていうインセンティブは働きますよね。
そうなんですよね、まあ、テレビで言ったらこれ国営放送なので、まあ、政府は最初からコントロールできてます。本当に政府の言う通りの内容が毎日放送されてるっていうふうに言えると思います。だけれども政府が直接コントロールできないメディアもたくさんあります。先から紹介している国連ラジオっていうのは非常に強いメディアだっていうのもあるんですけれども、一般の民間会社や NGO などが経営している新聞やラジオ局もたくさんある中で、政府が必ずしも簡単にコントロールできない側面もあるかもしれないですね。
ホーキンスさんは先月南スーダンに行ってきたばかりだと思うんですけども、実際にそのどうやってメディアの声を抑えるというか、まあ言い方がいいかわからないけど抑圧していく、その具体的な方法にはどんなものがあるんですか？
そうですね、国連ラジオが一つのいい例になると思うんですけれども、ここ数年政府と結構バトルをしてるんですよね。政府はやっぱりライセンスを与えてちゃんと政府の言うことを聞いてもらわなきゃいけないと言ったら、国連はいや我々はその国内のものじゃなくて国際組織のものなので同じルールで動くもんじゃないと 主張してきてるんですね。でそれに対して政府は記者会見への出入り禁止をさせたりとか、そういうような対応をしてきてるんですね、
うん、
でこれがもっとローカルなメディアになると、まあひどい場合には逮捕だったりっていうのはあるんですけれども、もっと普段からやっているのがやっぱり検閲ですよね。
はい、メディアへの検閲ってよく聞くんですけども、日常的に行われている検閲って実際にどんな方法だったりとか、どんなプロセスで起こっているんですか？
はい、まあ、何度か南スーダンに行っていて、そのメディアの話をしたりとか、報道の自由について話をしたりする機会があったんですけれども、その中で検閲の対象になったこともあるんですよね。これ2年前ぐらいの話で、まさに報道の自由に関する会議の中でメディア関係者もたくさん来てたんですけれども、政府関係者も来てたんです。でメディアの人たち結構オープンに政府の関係者に向かって、我々がなんでこんなに抑えられなきゃいけないんだって、なんで我々の仲間が逮捕されたんだと言ってたら、その政府関係者が、あんたら弱いねって、鉄をどうやって強くするかって知ってるかって、火に炙るんだよ、火に炙って強くさせるんだって言って、あんたらも強くさせようとしてるんだとかっていうような結構怖い発言もあったりしたんですけど
うん、うん、
その翌日にその会議に参加した新聞の編集長がコラム書こうとしたんですね。南スーダンに報道の自由がないんだよねみたいな結論のあるコラムだったんですけれども、そのコラム自体が検閲されたんですね。しかも非常に分かりやすい形で、新聞広げたらそのコラムのあるはずのところが真っ白になってるんですよね、
うん、
実際載せようとしたコラムも読んだんですけれども、それがもう綺麗になくなって真っ白になってたんですね。で本当は政府はそういう形で検閲したくないんですよね。検閲されてるっていうのがもうバレてしまうし、ここだけ真っ白になってるっていうのはこれ政府に消されたんだなって読者たちも分かるわけなんですね。なので政府が毎回何かを消した時に、その代わりに全然違う文字列を入れたりとか、違うところからの記事を持ってきてコピペしたりするって、そういうような対策するんですね。そうすると逆にこの新聞はひどいねって、わけわからないものを載せたりしてるんだって、全然政府に返ってこなくて新聞の評判が落ちるだけだって。だけれどもこの時はどうやらその新聞の編集長が頑張って、消されるならしょうがないんだけど他のもの載せるなと主張し続けて、結局真っ白で出るって、そういうような結果になったんですね。でその後に政府関係者の呼び出しがかかっていて、なんでそんなもの書くんだっていうような説教を受けたと、そういう話を次の日本人からも聞きました。
なるほど。その記事丸ごと一つ白抜き事件っていうのが2年前の事件だったと思うんですけども、先月行った時には何か新しい事件だったりとか新しい話っていうのは聞けましたか？
はい、まあ、2年前に検閲にあったその新聞はもう実はもう存在してないんですね。潰れたんですね、
うん、
ってなるとこれ政府が潰したんだろうって思っちゃうのかもしれないんですけれども、どうやらそうじゃないみたいです。だけれども他の新聞がまだ動いていて、違う新聞のところに行っていろいろ聞き取りをすることができました。で今回聞けた面白いことは、政府にとって都合の悪い情報を消すっていうことだけをしてるわけじゃなくて、報道のあり方、あるいはその政府がプロモートしたい情報の優先順位を上げていくって、そういうような手の入れ方もしてるっていうことが分かったんですね。で一つの例を挙げると、私が行った新聞のところではある日一面トップにスキャンダルだって大きな見出しが載っていて、神父なのか牧師なのか宗教関係者が性的虐待に加担してたんだと、そういうことを暴くような記事をトップに出そうとしてました。で2番目に南スーダンの大統領がルワンダに行って外交してるんだと、そういう内容のものだったんですね。で政府の手が入って逆転してるんですね。南スーダンの大統領がルワンダに行って外交してるんだと、それが一面トップになって、 で、そのスキャンダルに関する話が2面か3面かにランクダウンされているんですね。それを政府関係者が強制していると、そういうことが見れたんですね。
それ非常に興味深い事例ですよね。やっぱり検閲って聞くと何か都合の悪い情報を出させないようにするっていうイメージがどうしても強いんですけども、何が重要な情報だっていうところの情報の重要度をコントロールするっていうパターンの検閲もあるっていうことなんですね。
はい。
そういった検閲って実際に政府の人が新聞社まで出向いて行うんですか？どの段階で政府の手が入るというか、政府の人の目に触れるんですかね？
これもまたちょっと興味深くて、これ新聞の発達とも関連するんですけれども、やっぱり新聞の財源が強くなくて独自の印刷機械を持っている新聞社ってなかなかないんですよね。なので新聞は作るんだけれども、その原稿をまあ PDF の状態にして民間の印刷会社に送って、で民間会社がそれを印刷するんですね。そういう仕組みになってるんですけれども、
なるほど。
政府関係者が印刷会社のところとつながっているんですね。で例えば夕方に新聞社が印刷会社に PDF でファイルを送る。で今度印刷会社がそれを政府関係者、これも NSS っていうんですけれども、ナショナルセキュリティサービスですね、この公安の関係者に今度シェアするんですね。これ実は SNS のグループでやってるんですね。政府関係者と印刷会社の人がグループになって、夕方に新聞から原稿が入って、その原稿を SNS のグループに上げていく。で30分後ぐらいに政府関係者は今日はこれで OK だと、ゴーサインを出せば印刷開始ができると、そういうシステムになってるんですね。で実際その SNS グループの中でのやり取りも見ることができたんですけれども、まあ、ある日には印刷してよしという指示が出る場合もあれば、まあ、先ほど言ってたそのスキャンダルの話と大統領のルワンダ訪問に関する事件についてはそのやり取り結構面白いんですよね。原稿が上がってきて、で政府関係者から何この性的スキャンダルで、そんなみだらなもの誰が読みたいのかって、しかも我が国の大統領がせっかく国外で外交をしてるのに、そんな活躍をなんで一番にしないのかと、それを一番にしなさいって言った内容が、
なるほど、
その SNS のグループで書かれていて、でその通りに順番が入れ替わってると、そういうような内容ですね。
じゃ政府関係者も検閲するとはいえ何かしらの理由をつけようとはしてるっていうことなんですね。
そうなんです。そうなんです。
そうなるとこう、まあ、そこだけ切り取ってみると印刷会社って公安とグルなんじゃないかみたいな風にも見えてしまうんですけども、その公安からじゃあここは出さないで、ここは差し替えてっていう連絡をもらった印刷会社の人は新聞社には断りを入れずに、もうその言われた通りの状態で吸っちゃうんですか、それとも一旦新聞社に連絡が入るっていう形なんでしょうか？
一旦新聞社に連絡を入れるみたいですね。ただですね、これ結構締め切りが厳しくて、まあ、何時までに印刷始めないと間に合わないっていうのもありますし、じゃあその前倒しに何時までに原稿の OK を出さなきゃいけない、何時までに原稿が入らないといけないのか、で例えば公安から指示が入って印刷会社が新聞に連絡をしてみるけれども反応がない、で反応がないから仕方なく印刷会社で実際のレイアウトを変えたり、その消したりするっていう作業をするんですね。新聞が反応すれば新聞の方で調整し直して送り直すっていうことがあるみたいですけれども、まあ、今回の事例では連絡自体が遅かったからなのか、翌日になって印刷された新聞、うちの新聞こうなったのかということになったみたいですね。
なるほど。そうなってくると印刷会社もただただ公安の言いなりっていうよりかは公安と新聞社の間で、まあ、なかなか難しい立場に立たされているっていう 印象を受けますね。なんかかなり複雑な感じもしますね。
そうですね、まあ、結局のところ印刷会社も新聞も仕方なく応じるって、そういう結果だと思いますね。
はい、
では最後に改善への道のりについて話をしましょう。
先ほどこの検閲がどういうプロセスで起こるのかというところを聞いてきたんですけども、実際に検閲があった時ってジャーナリスト側はどんな反応なんですか？
いや本当にそれぞれですよね。2年前に参加してた会議に関する記事が検閲された時に、もう本当にそれが起こってる最中に編集長といろいろ話をすることができたんですけれども、ものすごく強いこうジャーナリスト魂っていうか抵抗力を持って、これは許さないと、もう自分の記事が消されてもしょうがないかもしれないけど他のものを載せるもんかと、私は抵抗するんだと、そういうような感じだったんですね。でも今回別の新聞の同じポジションの編集長の人と話をしてたら、もう割ともう嫌だけどもうどうしようもない、もう抵抗しても勝てない、これがもう国家権力であってどうしようもないので、まあ、できる範囲のことはするんだけれども、まあ、受け入れるしかないと、そういうような立場だったんですよね。
うん、
でまあ後者はいやもうちょっと頑張ろうよって言いたくなる部分はあるんだけれども、でも本当に政府の力っていうのはこれにおいてはもう圧倒的なもので、
うん、
新聞社としてこれからもやっていくための妥協だというふうにもう納得しちゃいますよね。本当に仕方ないことだと思います。
かなりこう政府から圧力がかかっていくってなると、検閲を規制する法律だったり、もしくは逆に検閲を容認するというか、こういう事柄は検閲してもいいですよということを定めているような法律っていうのがあるんですか？
一応憲法など法律において報道の自由があるということにはなっています。なので具体的にこの法律にのっとって検閲するんだと、そういうことがなかなか政府はできないんですよね。なのでその SNS グループでやってるこの指導というか検閲って、これは一応非公式的なものとなっているようですね。ただ権力を持っているので、それをまあ普段から押し通せちゃうんですね。で毎回毎回これは国の安全保障上の理由だと、特別な事情というか国を守るためにこういうふうにしなきゃいけないんだと、そういう理由付けをすると、そういうような感覚ですよね。
そうなってくると、まあ、もちろんすごく難しいっていう大前提はありつつも、検閲を良しとする法律がない今だからこそ改善に向けた動きも取りやすいっていうふうには言えるかもしれないですね。
そうですね。結局のところその検閲する事例を見た時も、その検閲するかどうかっていうのは政府関係者の個人にかかってるっていうふうに読み取れたんですね。この人の感覚でこれはまずい情報っていうような感覚なんですね。だから逆に政府の中にメディアを野放しにする、メディアを育成させるこの重要性が分かっている人たちももちろん中にはいて、もっと報道機関を重要視しなきゃいけない、自由にしなきゃいけないって、そういうような感覚を持ってる政府の関係者もたくさんいると思うんですよね。でまあ一つの事例になるのかもしれないんですけれども、長年この国連ラジオですね、ラジオミライアと政府が対立してきたんですけれども、約半年前に和解してるんですよね。政府が分かりました、放送ライセンスを付与しましょうと、もう自由にどうぞというふうに宣言して、でそこから記者会見にもラジオミライアの関係者を受け入れてますし、政府関係者もラジオミライアに行って番組に登場したりしてると、そういうような変化も見られています。
なるほど。先ほど 南スーダン2024年12月に国政選挙が行われる予定ってあったんですけども、やっぱりそういった選挙があるからっていうのも歩み寄りの一つの理由なんですかね。
それ一つとしてはあるかもしれないですね。まあ、例えばラジオミラヤにしたら、やっぱり南スーダンで一番リーチのある報道機関であって、まあ、完全に止めることもできないですし、やっぱり味方につけたいっていう気持ちもあるだろうし、選挙を成功させるためには投票率を上げたりとか、あるいは政府に対する好印象を持たせたいってなると、やっぱり国連ラジオにも好印象を持ってもらうというか、その都合のいい情報を逆に自発的に発信してもらうというのはあると思うので、選挙との関係はひょっとしたらあるのかもしれませんね。
うん、その他どうですか。実際現地に行ってみて印象的だったこととか、こうジャーナリズムっていう業界全体の動きとかは見られましたか。
そうですね、なんかその検閲のところとか政府関係者の怖い発言とかだけだと、
うん、
なんか希望がちょっと持ちにくい側面はあるんですけれども、
うん、
でもその制約の中で頑張ってる人たちがいっぱいいるんだなっていう印象は、まあ、毎回残りますね。
うん、
まあ、例えばジャーナリストのための労働組合っていうのがあって、結構積極的にいろんなところに出ては主張したり、政府に向けた、まあ、プレッシャーをかけようとしたりと、そういうような側面もありますし、実際政府とジャーナリストが同じところに出てくると、ジャーナリストは結構強く政府に対して不満をぶつけるっていう場面も見ることもありましたし、やっぱりジャーナリスト魂を持って一人一人で頑張ってるジャーナリストがたくさんいるんだなと思ったりしましたね。
うん、
もう一つ面白いのが、まあ、これからのジャーナリストに似合っていく人の育成ですね。首都にジャーナリストのための専門学校があって、まあ、1年コースでいろいろとジャーナリズムの勉強をして、でその後インターンとしてどっかの報道機関に派遣されて、で最終的にジャーナリストになっていくと、そういうようなシステムがあるんですけれども、これ完全に NGO としてやっているところですけれども、かなり情熱を持ってジャーナリストの育成をしているんですね。僕何度か行っているんですけれども、その専門学校内でもメディアを作っているし、結構クオリティの高いものを出していて、まあ、これから本当にジャーナリストの質も高まっていくだろうなという印象はありますね。
うん、
で最後にもう一つだけ付け足すと、これジャーナリズムでは必ずしもないんですけれども、先ほど話に出た印刷会社の話です。まあ、先ほどの検閲の事例を聞いてると、まあ政府の言いなりになって、これは消せって言われて消してるとかで、確かにそういう側面はあるんですけれども、新聞と印刷会社との関係について聞いてみると、結構新聞の方で、いや今月ちょっと厳しいから印刷代2週間ぐらい待ってくれないかと、そういうようなお願いをしたりすることもあって、でそれを印刷会社が分かりました、待ちましょうと。でそれだけじゃなくて、たとえその支払いが期限内に来たとしても、どうやらその印刷会社にとって新聞を印刷するっていうのは赤字を出してやっているみたいですね。
うん、
まあ、夜間で印刷しなきゃいけないし、部数も少ないし、これだけの部数のためにこれだけの機械を動かさなきゃいけないとかって赤字を出してるらしいんですね。
うん、
でそれなのになんでやるのって聞いたら、いや報道って大事ですと、やっぱり南スーダンのために新聞に頑張ってもらわなきゃいけないと、それを支えるのが我々の社会責任だと、まあ、他の印刷で利益が入って、でその利益を持って新聞を印刷するっていう活動をするんだと、そういうような話をしてたんですね。
うん、
でこれきれい事じゃないと思うんですね。本当にそういうような思いで赤字を出してもいいからやりたいって思ってるっていう印象を受けたので、本当にこうジャーナリズムを支えている人もいるんだなという印象を受けました。
うん、 非常に希望が持てるというか、
うん、
まあ、いろんな難しさがありつつもやっぱりメディアの重要性というかジャーナリズムの重要性っていうのが社会にすごく浸透しているんだなっていう印象を受けますね、
うん、
今回南スーダンの話っていうのを聞いていく中でやはり検閲なんかがありつつも社会の責任としてジャーナリストだったり印刷会社だったりさらにはこう未来のジャーナリストを育てる学校っていうのもあったりしてメディアの重要性を認識して動いてる人がたくさんいるんだなっていう印象を受けました。で、他の国はどうかなっていうのを考えた時に、まあ、日本だったり他の国ではメディア側がこう権力だったり政府に文句つけられないように自己検閲をしちゃう先に情報をかなり取捨選択してしまうっていうことが問題になったりしている中でやはりメディアっていうのは、まあ、何度も何度も言ってますけども権力の番犬であるわけで権力には立ち向かう存在であってほしいですし社会に出さなければいけない情報っていうのは権力側にとって都合が悪いことはあるかもしれないけど出していってほしいなって改めて思いました。
はい、南スーダンにいろんな問題が山積みに見えても結構普遍的な問題ですよね、
うん、
でも南スーダンの話で戻しますと今年選挙を行うということになっていて、まあ、いろんな意味で心配ですよね。やっぱり選挙があると対立があってで対立が紛争につながる危険性もあるんですね今の不安定な状況では、
うん、
で選挙の時とかってメディアって結構対立を煽る性質を持っているんですよね。これも万国共通のことですけれどもメディアはやっぱり対立を煽って儲かるっていう側面があるんですよね。なのでそういう危険性もあるし、まあ、政府にどう抑圧されるのかっていうのもありますし全体的な不安定な状況もあるので、まあ、心配はたくさんあるんですけれどもその中で南スーダンのジャーナリストがどこまで頑張れるのかちょっと期待したいと思います。
今回のポッドキャストは南スーダンのメディア問題というテーマでお送りしました。まずはじめに南スーダンとそのメディアについて、2つ目に検閲問題について、そして最後に改善への道のりという3つの視点からお送りしました。
GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています。
LINE、Facebook、Instagram、旧 Twitter の X でも発信しています。
このポッドキャストは毎月第1、第3月曜日の朝に配信しています。
ポッドキャストや記事へのコメント、感想、ご質問もお待ちしています。
ぜひフォローしてください。